ボスラジオ。
はい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第97回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、僕の声がちょっとこうダダミってる感じなのが分かりますでしょうか。
あ、風邪ですか？
いや、あのね、風邪とかではなくてですね、うちのというか僕が勤めてる大学、体育系の大学なもんで、夏になるとですね、海浜実習というものがね、あるんですね。でも私も多少泳いだりとかしながらですね、準備段階では、というか天気予報ではですね、もう完全に雨という、ね、予報の中、準備してましたと。大雨降られて、もう雨ざらし状態で準備をし、学生が到着した瞬間から終わるまでマジで快晴。で、学生がバスに乗って帰るぞって時に大雨に降られまして。
よかったやんじゃん。
まあ実習としてよかったんだけど、そんな感じでこう夏のね、非常に素晴らしい気候の中実習をしてきたんですけども、ほら、屋外でさ、普段喋らないじゃない。
まあそうやったら重度ですからね。
はい、やっぱそれなりに声通さないとさ、海だしさ、ね、で大声を張り続けた結果、全然声が出なくなりまして、今こんな感じなんですね。
よう今日やったな、収録な。
え？
よう今日やるってなったなって感じ。
いや、本当よ、もう。
お疲れ様でした。
何より俺今日普通に授業あってんけど、なんか先生声出てないっすねみたいな感じ言われて、お気にすんなとかって言って。やってきたんですけど、なかなかちょっと声が聞き取りにくい部分が、いつもの滑舌の悪さに加えてですね、こんな感じの声なので、ちょっと聞き取りにくいところがあるかもしれませんけれども、しっかり日焼けして帰ってきておりますので、頑張ってやっていきたいと思います。はい、カートです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
ワンピース、エースが死にましたね。
ついに。マリンフォードの決戦まで来ました。
マリンフォードの決戦まで来ましたね。
あーなー。
ジャンププラス、現在無料。
これ、前回のラジオ聞いてもらった人分かるかと思うんですけども、前回、まだ100系の黒が
ええやつ。前回100系の黒と戦ってたんですよ。
前回。そこから一気にもうね。
行きましたね。
インペルダウン抜けましたか。
インペルダウン抜いて、今もう。
戦争も終わりまして。
戦争終わりましたね。第3部からは、25日から。ということなので楽しみに待っておりますという感じで、特段こう大きな出来事はいろいろあったんですけど、そこは落ち着いてご報告というところでありまして、もっかあとは楽しみは、ゴールデンカムイの最終巻が出たので読みたいなと思っている、相変わらず漫画ばっかり読んでます、私カスガです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。カスガさん、若干マイク遠いみたいですけど大丈夫ですか？
あ、ほんまに？ごめんごめん、
若干遠いみたいですけど、はい、
はい、
相変わらず片や海でね、大声張り上げてね、もう声がダミダミになってる一方でね、あんたは漫画読んでると。
いや、ワンピースやっぱ面白いよ。
いや、面白いですよ、そりゃ面白いんですよ、ワンピース。もうそろそろあれですね、これ収録時点ではあれですけど、はいはい、ジャンプの方でも連載再開されるということで。
ね、そう、ジャンプ1ヶ月休んでましたから、非常に楽しみですね。
そんなこと話してると、これがいつぐらいに収録したかっていうのは、ね、分かると思うんですけども。
分かると思うし、多分このまま行ったらずっと喋ってまいそうなんで、
ね。そう、7月の21日ですね。
はい。
はい。ということで、相変わらずの漫画オタクの、笠さんなんですけども、今日は漫画の話ではなくてですね、今日も相変わらずですけども、ゲストの方呼んでいろんなお話を聞いていきたいと思います。ということで、本日のゲストさん自己紹介をよろしくお願いします。
はい、波平海です。よろしくお願いします。
はい、ということで今日は波平くん来てもらいました。よろしくお願いします。
久しぶりですね。
久しぶりですね。
めっちゃお久しぶりです。
中国に僕が行く前に会ったのが最後じゃないかなと思っているので。
ほう。
はい、
ってことは
2年半 ?3 年弱ぐらいかな。
そうですね。卒業以来はあってないので、もう3年とかにはなると思います。
そうです
ね。結構やね、それね。
そう。波平海はですね、過去出演いただいた、三星、であったり、藤田綾さ
ん
であったり、あと、あれかな、これからここ、北村健二であったり、
はい、
あいつしております、UTIC という団体の、僕のとっては後輩みたいな。その中でも、あれやね、初めて会ったのは多分大学1年生ここかな。
そうですね。 あ、何でやったんですかね、ちょっと覚えてないんですけど、
なんか、ね、そう、なんか1年生とかだったかなって気がするんですよね。そこからずっと仲良くをしているということなんですが、海さん、今は、今どちらで何をされてるんでしたっけ？
今は、北海道の鹿追町っていう、
はい、
鹿に、
追
町、うん、に町って書いて、多分誰も知らないと思うんですけど、人口5000人で牛が3万頭いるんですよ。の、本当に酪農の、まあ、十勝っていう地方の、町なんですけど、そこのもう酪農のメッカみたいな日本でいう。で、一応2ヶ月前から5月中旬からここに一人で来て、うん、こうアパート住みながら酪農のアルバイトをしてますっていうところです。
おーおーおー、はい、おーおー、なかなか今回ファンキーな方がね、来てもらいましたけども。
扱いは何？アルバイト。要は見習いってこと
なのかな？あ、なんか初めてなので、とりあえず3ヶ月間やってみて、うん、今後伸ばすかどうするか決めますってことを向こうに伝えてるんですよ。なので一応8月とかくらいかなとは思ってます。
なんか契約社員だね。契約社員というかアルバイトというか。
あ、全然時給いくらとか時給1000円とかのアルバイトで、はい、住んでます。
え、それは結局、酪農じゃ今まさにやってるってことになるよね。
そうですね。牛の世話してます。
牛の世話をする、その会の一日のスケジュールはどんな動きに、は
い、ああ、聞きたいですよね。
なんか、酪農って、うん、1日2回牛の乳搾りがあるんですよ。まあ、機械ではめてやるんですけど、はいはい、それが朝と夕方に2回あって、うん、で、フル出勤の場合だと、朝4時半出勤なので、車で15分くらいのところなので、車も借りてて、向こうの方から、うん。で、だから3時半起きで、起きて、うん、まあで、4時半からやって、牛のうんちの掃除とか、あとは、牛にこう餌やったり、乾燥っていう干し草をちょっと取って、結構体力使う、それを上げたりして、他の外の人は、中の人は、パーラーって言って搾乳の機械使って搾乳してて、うん、乳搾ることしてて、でそれが終わるのがだいたい4時間後なんで8時半とかくらいに終わって、で1回中休んで帰って、で夕方は4時半出勤で、うん、3時半か3時半出勤で19時半までなので、朝早朝で4時間、夕方で4時間のトータル8時間です。だから昼帰ってきてなんか寝てます。2時間ぐらいは
昼寝してまた出てくんだ。
あ、そうですそうです。
本当に牛のお乳の出るサイクルで動いてるんだ。
あ、そうですそうです。牛の中心なんで、
うん、この4時間はもう動きっぱなしなの？
あ、基本自分外でもう立ってもいろいろ牛舎3つくらいあるので、牛にこう配合って言って穀物が混ざってる飼料をこうスコップであげたりとか、うん、であとはなんか結構面白いと思うのは、牛って基本的に経済家畜動物なので、うん、赤ちゃんやっぱ生まれてから乳搾り始めるんですよ、うん、まあ、そこは人間と一緒、哺乳類と、うん、で生まれたらもう 1,2 時間とかでもうなんかリヤカーみたいので赤ちゃんを引っ張って乗っけて別の牛舎までなんかやるみたいなとかも自分が生まれてたらもう見つけてやったりしてます、ね、もう40キロでも。
あ、どうなんですか、生まれてたら見つけてやるとか そんな感じな
の？あ、全然なんかもう、なんか多分夜とかに産んでて、赤ちゃんと一緒にいるんですけど、なんかもう取り上げないといけないんで、その効率性というか
、うん、
なのでまあまあそれは作業というか仕事なので、
まあ、いや、それ仕事としては全然理解もできるし分かるんだけど、
はい、
こうなんか例えば夜行ってで、まあ、また次早朝来て、はい、あ、なんか生まれてるわって感じで、それでこうはいはいはいはいってこうやって取り上げてい
く。あ、そうですそうです、前足を
なかなかね、
ほらほら
だって、うん、そうですね、それで日々やって
ます、ね、ほんまにじゃあ動きっぱや4時間で、基本牛のサイクルで、で、
あ、そうですそうです、
で、あくまで牛の世話だけで取ったミルクをどうこうするっていうところは会は関係ない。
は、まあ、あの JA かな、業者が一括で回収に来るんですよ。もうタンクに全部絞ったらやるんで、なのでそうですね、そこは引き取ってって感じ。
そっから先は別の会社って感じですね。
あ、そうです、多分2つ3つとかそっから 多分工場行って多分牛乳メーカーとか買い取ったりして、うん、なんかそれのいくつか会社が多分つながってます。
本当にあくまで牛さんの世話っていうのがメインのお仕事なん
で。あ、そうです。もう一次産業の、そうですね。
もうこう、はい、ここまでダッと話してきたけど、このラジオは象の世話してる人は以前出たことあるけど、牛の世話してる人なかなか、
ね、牛の世話は、
そうです。
しかも、あの、象の世話は観光資源としての象の世話だったので、うん、またちょっと違うんですけど、
はいはい、
そういう意味ではまた違うんだけど、実際どうですか？ 2 ヶ月間そういう生活をやってみた。率直な感想っていうの
は。率直な感想です。やっぱ大変だと思います。
うん、あ、それは、やっぱり肉体的に
週365日、うん、牛絞り続けないと病気かかって死んじゃうんですよ、牛って。
もう一気に飲むぐらいで。
そうです。なので、もう日々シフト回しないといけないので、自分も収録ですね、それで。フルは週3とかなんですけど、
うんうんうん、
でも他の従業員は、まあ、収録フルで働いたりしてて、もう本当に大変だと思います。まあでも、まあ、やっぱ、こっち来た理由も、なんか東京でのパソコン生活がちょっとあんま人間っぽくないなとかいろいろあったので、うん、なんか体動かして、まあいい筋トレとか運動にもなるし、まあご飯美味しいし、で、まあ自然も結構豊かだし、そう、ストレスはないかなっていう感想ですね。
はい、朝早起きしたりとか結構ね、本当に肉体労働で牛さん中心の生活、牛に支配される生活にはなってるけど、ある種こう、はい、東京でパソコンを叩いて、これよりは人間らしいってこと
と思ってます、俺は。そっちの方が仕事のやる意味というか、はあるかなと思ってます。
うん、仕事のやる意味っていうのは、やっぱり何か、体を自分が動かして、本当に目に見える、こう やった充実感みたいなのが得られるってことなんですか。
いや、前職がちょっと、これってどういう、なんか分けか、セクションとかどういう
感じで分けてるか。あ、いいよ、後で聞くから。うん、触れて喋りやすかった。
あ、そっからって。なんか、前職がちょっと、あの、まあ、就活とかいろいろ失敗して、紆余曲折しつつ、中途で1年半ぐらい、あの、うん、IT の、なんかメディア運営してる会社で働いてたんですよ。うん、そこで、こう、転職者とか、新卒の大学生に、こう、メールを送るみたいな。まあ、ウェブマーケットとかセールスライティングっていうか、その仕事をしてて、
うんうん、
なんかあんまり、別に就活好きじゃないし、こう、転職しなさいとか、大手説明会行った方がいいですみたいな文面送るのがあんまり好きじゃないなっていうか、これで社会にとっていいことかなみたいなちょっと疑問もありつつ、
うんうん、
で、東京にずっといると、こう、なんかスーパーでご飯買うだけだし、こう、食の裏側とか、あとはもうちょい自然と関わる方とか体動かす方が性に合ってるかなと思ったので、なんかそれも踏まえてって感じですね、今の。はい、
そうやって選択したら、まあ聞いてみればさ、休みもなくてさ、はい、まあ、はい、普通の人が寝てる時間に起きて仕事をしてるわけやんか、
はい、
まあ、言ったら、うん、っていう、ある種肉体的な辛さはかなりあるんじゃないかなと思うんだけど、はい、それでもやっぱり充実感とか
慣れた。2ヶ月もやればさすがに慣れてきます、
うん、
はい、
でそういうことで言うたら、ある意味さ、
はい、
なんだろう、休みも不定期なわけじゃないですか、
はい、
で東京だったらさ、飲みに行くお店もいっぱいあれば、はい、友達もたくさんいてさ、
うん、
みたいな部分もあると思うんだけど、はい、でもやっぱりその仕事の中で牛さんと戯れてるところのやりがいとかそういうのの方が彼にとっては今も魅力的かな。
トータルで考えたらどうです。もちろん不満とか、うん、今後こうしていきたいみたいなのは徐々に見えてきてるんで、うん、あるんですけど、まあ、前職よりは、東京にいた時よりは、まあまあ、やっぱり自分にはこっちの方向性かなみたいなことはほわっとしてます。うんうんうん、で、こっちの、あの、さっきの春日さんの、その、なんか、いっぱい飲みに行く店みたいなっていうのは、
うんうん、
行きつけのもう一軒歩いて5分のところにすぐできたんで、うんうん、そこでなんか、そっちの方が割となんか、やっぱ密に関わりたりとか、
うんうんうん、
なんか話しやすかったりするし、なんかそういうのがまあ一個あるんで、いいのかなっていうの
は
思って
ます。おー、なるほど。そういうことなんだね。はい、それで言うとさ、今ちょっとちっちゃいお店が一軒あるっていうのも、ちょっと生活のところもぜひ、はい、その人口もすごい、まあ少ない、
はい、
牛さんの方が多いところだけど、年齢的なところで言うと、会は若い方なの、やっぱり。その職場で言うと。
職場7名中4名ネパール人なんですよ。
おお、すごい。
すげえだけに俺がそう。
いやいや、なんか若いんですけど、国籍は二極化っていう、なんか日本とネパールっていう、うん、
ネパール
の人、ネパールから来てるんだ。
あの技能実習生って知ってます
か？うんうん、分かる分かる分かる、
はいはい、
やっぱあの一次産業ってめっちゃ人足りてないんですよ、
うんうん、
あの多分北海道農業とか漁業もだし、
うん、
なのでやっぱその長く働いてくれるとかもあって、うん、もうネパール人3年とか5年とか働いてます。
日本語も上手で、
あ、まあ、片言ってか意思疎通ぐらいは全然できるレベルです。
でその言ったらネパール人の先輩にいろいろ仕事とか教えてもらってやってた。
そうですそうですそうですそうです。
あ、そういう意味ではその人たちは年齢は比較的近いんだ。いや、あれ勝手なイメージで、おじちゃん、はい、おばあちゃんのおじさんおばさんが多いんかなって勝手に思ってる。そういう感じではないんだ。じゃあ
なんか夫婦と、あとはその2人は兄弟みたいな、でちょっと親戚同士なんですよ、うん、どっち、うん、合計4名は、うん、で、うん、夫婦がまあ30後半とかで、その、うん、兄弟できてる人は30前後なんで、そんなに年は離れてない、ちょっと上って感じです、
うん、
じゃあそのやっぱりそういうのだと世代で、ね、技能実習生の方ってさ、よくまあニュースとかにも出てるしさ、はい、やっぱ労働条件が良くないとか、はい、いろんな問題があるみたいなふうに言われてるけど、はい、実際は、まあ、一緒に仕事してると思うんだけど、はい、彼ら自身はその仕事は楽しんでやってる感じなの？
楽しんで、まあ、牛もネパールってヒンドゥー教なので、
うん、
あの牛を割と大切にする。
あ、なるほど。
なんかでも最初はやっぱ抵抗あったらしくて、牛をやっぱちょっと叩いたりというか、うん、あの、うん、ある場所に連れて行くときにちょっと押したりするじゃないですか、うん、なんかそれはちょっとやっぱ抵抗があったけど、まあ、やっぱ慣れてきたりとかして、やっぱ基本的になんていうかな、穏やかな人がやっぱ多くて、まあ、なんですかね、地域柄というか宗教柄かな、うんうんうん、なんかそれで全然話しやすいし、真面目だしって感じですね。日本人にちょっと近いかもしれないです
ね。ネパールからね、わざわざ北国まで来て。
そう、うん、でも楽しんではいると思います。まあ、あくまでもお金を稼ぐためっていう、技能実習生ですけど、
うんうんうん、
あの本音の部分では、まあ、普通に出稼ぎで母国にお金を送金っていう形です、
うん。あ、それはやっぱみんなしてるんだ。
あ、もちろんそうですね。なんか日本的にはこう、ね、日本の技術を学ぶみたいなですけど、うん、まあ、実際はこう、ね、ビザを使って金を、全然給料とか高いし、
うんうんうん、
仕事も日本の方があるっていう形で。
まあ、それはね、向こうと比べたらなかなか厳しい部分は、あのお金の部分はね、そりゃ日本の方がいいっていうところはもちろんあるんだろうけどって感じだけど。実際じゃあ、あとさ、街の様子っていうのはどんな感じなの、はい、その、やっぱ街全体で見たら、やっぱ若い人少ないなっていう印象になるのか、はい、いや、そんなこともないよ、はい、それこそさっき言った、よく行くお店なんかはどういう人が出入りしてて、どんな話するのかなっていうのを最後ちょっと聞きたいな。
あ、わかりました。自分が住んでるところだと、うん、多分2つに分かれるのかな。あの酪農、代々酪農家してるとか、
うん、
あの、なんか役場の職員とか、わかんない、いろいろ、もう何年もいる方とか、地元とか近い人は、うん、結構高齢の人がやっぱり多いとは思います。後継者もちょっと少ないとかもあるし。
うん、
でもやっぱ酪農って、こう、なんか、やっぱ人足りないんで、もう1年単位で募集したりとか、半年とかアルバイトで募集してるんで、なんかそういう意味では、いろんな地方から、それこそ愛知とか岐阜とか、なんかいろんなところから、なんかしから来てる。で、そういう方は結構自分と年齢近めな人が多いです、ね、
ある意味会みたいな感じでポーンと飛び込みで酪農やりたいですって言いに来る人は決して珍しいわけではないが、
まあまあいるんだね。
あ、そうですそうです。転職辞めてちょっと北海道で酪農してみたいって形で、そうです、試しに来てるとか人もちょいちょいいます、
ね、そういう意味では受け入れる側も慣れてるしっていう感じ。
そう、慣れてるとは思います。
それでそのまま好きになったら続ければいいし、はい、
そうです、なかなかでも多分難しいと思います。
なかなか難しいと思います。
あ、それは会どうして、会は結構今満足してるみたいな話だけど、続けるのも難しいなってなる部分ってやっぱどこなのかな。
あ、自分結構ゆとり持って人が足りてる方なんですよ、職場は、うんうん、7名もいてもうめちゃくちゃゆとりがあるところなんですよ。でも他ってもう3名とか2名とか同じ規模でもやってるところとかって人足りなくて、多分もっと働いてたりとか、うん、で職場によってやっぱ人間関係でこうやっぱ 昔からの人って結構きつい言い方したりとか、うんうん、なおさら第一次産業なんでこうちょっと硬かったりとかして、うん、結構やっぱそれで人間関係きつかったりとかして、うん、実際辞めて別に牧場移ってくるとかもあるので、
牧場にはでも牛を飼うっていうその酪農って仕事にはその人たちは魅力は感じておられるっていうわけなんだ、やっぱり。
あ、そうだと思います。はい、う
ん、なんか辛いからやっぱり東京に帰るじゃないけどっていうことではないんだっていう感じなんだね。
そうですね、はい。それかあと経験として1年くらいはやってみようかなくらいのなんか間というか、うん、それではあると思います、はい。
なんかあれだね、そういう意味ではあんまりこう本当に普通の会社でその業界に今いたんで、そのスキル生かして、ただにね、職場の人間関係とかって別に普通の仕事で、
さらに。それは人間関係が結局一番大切だと思いました。
なるほど。はい、ああ。なんか、よくさ、ドラマとかでもあるしさ、俺銀のサジ好きだったからさ、
はい、
あの、なんとなくイメージ
で、たくさんやって、また漫画につなげていく、そんな感じ
で。俺好きやってんけど、やっぱ実際にやってても、やっぱ、でもなんかすごい楽しそうだね。なんか人間らしいっていうところが一番こう。
そうですね。競争社会でも別にないし、
うん、
やっぱこう自分のペースというか、まあ、忙しさもあるんですけど、うん、割と黙々とできるしとか、うん、まあそれは合う人は全然合うと思います。自然に囲まれてるし。
ちょっとさ、なんかさ、こう、ちょっとこう、トンチンカな質問になるかもしれないんだけど、
はい。
あのその流れで、あの、まあ、前職 IT 関係の会社勤めてて辞めて、こう、まあ、よりこう自然に近いというか第一次産業に近いところっていうので、はい、なんで酪農やったんかな。その例えば漁業とか、
はい
はい、まあ、の農業とか、
はい、
まあまあ、あとなんだろう、まあ、そういう食物食べ物じゃないけど林業とか、
はいは
い、まあ、いろんなものがある中でなんで酪農やったんかなと思ったんやけど、
あ、
その辺どんなかあのそのいきさつというか、
単純にあの友人の紹介です。
あ、そうなん
や。友人の友人が今の牧場で、うん、まあ、経営者というか、うん、の片腕みたいなのやってて、
あ、
でそれ で紹介してもらって、あの、うんうん、1時間くらい LINE 電話して、まあ、農業とかこういう仕事辞めてやろうと思ってたんで、どっかで。
うん、
で話聞いて、まあ、人良さそうだし、
うん、
で北海道で、こうね、人口がマジ5000人とかって、うん、今まで住んだことないので。
5000人ってすごい。
あり、そうですよね。まあ、ありかなと思って、そのくらいです、本当に。
ああ、いやいや、でもその、あの、ご縁があってって、じゃあ、行ったわけね、本当に。
まあ、同時にその、ね、このフットワークが彼っぽいなっていう気もするんだけど、うん、
ね、
聞きながら。うん、
なかなか興味深いというか面白いですね。
いや、本当そうなんですよ、パーサーで。これ多分次2部入ってくると思うんですけど、
うんうん、
こうやって喋ってると、うん、彼は大学時代何を勉強したんだってなると思うんですけど、
そうだね。
全然農学系でも何でもない人なんで。
そうだ
ね。でした。
ね。いやー、すごくね、こう、興味深い話。いや、本当に今まで、それこそね、エレファントキャンプはね、なかなかいたけど、まあ、彼なんかはね、どっちかというとあの文化人類学なので、
文化人類でも専門的にバリバリやられてる方ですからね、はい、彼は。
エレファントキャンプこと、エレファントキャンプことに、スケシュンね、スケシュンは、
スケシュンとか、
あの、ね、文化人類学やってる、あれですけど、その、第一次産業、酪農ってところをね、本当に、こう、なかなかリアルが、なんか見えてそうで見えてないようなところからのお話聞けて、すごく興味深かったんですけども、はい、次ですね、このラジオ、次。次も98回ですよ、加藤さん。98回。
いよいよですか。
いよいよ100回が目標に決まってきてるんですけども、98回は、まあ、この、波平くんの回の、2回目になるんですけども、2回目はいつもですね、まあ、こういうふうな今、あの、仕事をしている波平くんが、まあ、当然、つくばで学んで、来たわけですけども、そのなんでつくばに来たんというところで、つくば大学というところと、なんかこう、まあ、いつ意識をしたのかとか、どういうルートで大学に来ようと思ったのかっていうところを、あの、第2回では聞いていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。ということで、だいたい今25分ぐらいかな、お話ししたかと思うんですけど、あの、このラジオこんな感じで、筑波大学にゆかりのあるいろんな人を呼んで、お話を聞いていっています。どこかの誰かのためになればいいなと思ってやってますので、ぜひ拡散をしていただいて、できれば高評価とか、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。 はい。ということで、97回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。エンボスラジオ。